はい、それでは始めていきます。思考と感情の取扱説明書、お送りいたしますのは NPO 法人他力本願研究所所長前川慎介と私よっ美穂の2人でお送りしていきます。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
何ですか、キャラ変えてきて。
いや、気が来たかなと思ってたまには。
いいですね、そういう変化つけて。
そうそう、
うん、1週間空きました？ 2 週間？
1 週ちゃう？
1 週ですか、
多分。
なんか今週私結構盛りだくさんにいろんなことがあって、すごい空いた感じがします。久しぶりな感じです。
そんなに盛りだくさんやった？
なんか実家の隣のおばあちゃんの家があるんですけど、
うん、
そこに妹たちが住むことになったので、
ほうほう、
みんなで掃除をしたんですけど。
あ、なるほど。
結構な状態だったので。
あ、使われてなかったの？
そうなんです、もうおじいちゃんおばあちゃんも亡くなっていて、
うん、
何年か経ってるので。
何年経ってんの？
何年だろう。パッと出ない。結構経ってます。
5、6年とか、
うん、5年、4年ぐらい。
そりゃ結構な状態になるやろな、うん、
そうなんです。で、まあ、窓開けたりとかっていうことはしてたんですけど、
はいはいはい、
まあ、結構な状態で、
うん、
で最初はなんかペンキ塗り程度みたいな話だったんですけど、
うんうんうん、
蓋を開けてみたら全然そんなことなくって。
でしょうよ、
はい、うん、もう解体業者かっていうくらい結構、
うん、
ハードで。
だよね。
なんかそう、天井バリバリめくったり。
え、そこまで？
そうで、絨毯も水分すごい含んで重たくなってる絨毯をこうくるくる巻いて運んだりとか。
それは何、木造鉄筋？
木造だと思います。木造
よう持ったのそれで。
本当ですね、うん、そう、初めての経験でしたこれは。
あ、まあまあ、それは生きてるうちに何回もすることでもないわな。
そうですね、
うん、
まあ、でもそのやることが決まってきたら結構楽しかったんですけど。
あ、はいはいはい。なるほどね、はい、
黙々と。まあそんな感じで過ごしておりましたが、
はい、
お猿さんはどうですか、この1週間。
この1週間
特別？
いつも通り朝起きて、
うん、はい、
使いようやなと思いながら過ごし、
うんうん、
でお昼お蕎麦とか食べて、
うん、
いろいろ物思いにふけりながら過ごしてた、
はあ、へえ、なんかいいですね。私のドタバタとは全然違う空気感が。
そうやな、この1週間はゆっくりしてたな。
そうなんですね。
まあ、なんていうの、そのオンラインサロン作るみたいなこと言ってたやん。
はい、
それに向けてこういろいろ教科書作りみたいなのをしてた。
いよいよですね。
まあまあ、まだでもその教材を作ってる段階やから、
はい、
まだまだですけどね。
予定通り年内行けそうなんですか？
わからん。まあ冬の間には行けるわ。
冬の間、まあ、うん、じゃあ来年またいでも。
そうそう、ちょっとぼかしてみたけど。
曖昧にしましたね。
うん、た。
まあ楽しみです。
そうね、俺も楽しみ。
教科書作りは楽しいですか？
そう、それが楽しいのよね。
へえ。
そういう物思いにふけりながら、あ、うん、ここをもうちょっとこう書いた方がいいかなとか。
うん。
そう、忙しいとそういう作業できへんからさ。
うんうん、そうですよね。
うん、なかなか楽しかったよ。
いいですね、
うん、
なんか秋っぽいですね。
秋っぽい、
うん、
え、あ、オータムね。
オータムです。
こんなボーリングかと思った俺。まあそれもそうやけど。
違います、秋です。
はい
はい。で、今日のテーマなんですけれども、
うん、
問題解決力について伺いたいなと思っていまして、
はい、うんうん、
なぜそのテーマになったかというと、
うんうん、
まあ、今回のそのおばあちゃん家のお装置もあったし、
はいはいはい、
こうそれにまあ付随はしないけど、まあ、それにちょっと関わる形で家庭内の問題だったりとか、
うんうん、
あと全然違う人から相談を受けたりとか、
うんうん、
なんかこの1週間そういうことがいくつかあったんですね、
うんうん、なるほど、
はい、でその問題、まあ、一応問題というものが起きていて、
うん、
それを解決に持っていきたいわけなんですけれども、
うんう
ん、まず何が問題であるのかっていうのを見る力がないと、
うんうんうん、
なんか方向性がおかしくなるなっていうふうに思ったんですね、
うん、はいはい、
でこれはもしかしたらその抽象思考だったり、
うん、
客観視だったり、
うん、
その辺をもうちょっと鍛えていけば、
うん、
もうちょっとスムーズに解決をしていくことができるんじゃないかなと思って。
正解。
本当ですか？
本当です。
やった
おめでとうございます
小さくガッツポーズしてます
いや本当その通り。
そう、でもそれはなんかなんとなくお猿さんとこうやってね毎週話しながら分かってきたんですけど、
うんうん、
実際その抽象思考とか客観視っていう武器を持っていたとしても、
うん、
こううまく使えないとか、まあ、まだ磨ききってもいないし、う
ん、はいはい、
その辺の力をつけていかないと、
うん、
なんかそこに救いたい人がいても助けられないっていうか、
うん、まあそりゃそうだな。
そうなんです。ただ気持ちはありますみたいな、やる気ありますみたいな状態で、
はいはい、
でも全然問題は変わってないみたいな状況だと、
うんうんうん、
なんかすごいもどかしいし、
うん、
もしそれを鍛えることができるんであれば、
うん、
つけていきたいなと思って、
うん、
今日その話を聞いてみたいなと思ったんですけども。
なるほどね。
はい、
まあ、問題を解決するときは、
はい、
問題を解決するだけなんですよ。
問題を解決するだけ、はいすごい当たり前のことを。
そう、
うんうん、
でまあまあそれはさ、なんちゅうかな、誰にでもできるとまでは言わんけど、
はい、
まあ頑張りゃできるんでしょうよ。
うんうん、
うん、だけどその抽象度の話で言うと、
はい、
その問題、目の前の問題がさ、
はい、
問題ですらなくなることがあって、
うん、
抽象度を上げると、
はい、
目の前の具体的な問題は解決してないのに、
うんうん、
もう問題がないみたいな、
うん、
状態に持っていけるから、
はい、
そっちの方が楽でいいなとは思う、
うん、
言ってる意味よくわかんないでしょ。わかる？
うんうん、なのでなんだってこの前回お猿さんが言ってた話で言うと、
うん、
会社を経営していて、で業績を上げることっていうのがもちろんその問題としてあるとして、
うんうんうん、
だけど実際この会社を別に潰してもいいじゃんっていう、
うん、
本当の目的がどこなのかっていうか。
そうそう、それそれ、よく分かってたね
だってお猿さんが言ったんですよ。私何回聞いてると思いますか一番のリスナーですから
そうかそうか、
はい、
言ったわ。
はい、そうですよね。
だから今回その妹が、
うん、
じいちゃんばあちゃん住んでるところに移り住むにあたって、
うん、
もう作業が大変だったと、
うんうん、
この作業なんとか軽くできないかみたいなね、
うん、
軽減できないかみたいなことを考えるのもありやし、
はい、
そもそもここに住むなよっていう話もありやし、
はい、うんうん、そうですね、
うん、だそのここで住むなやっていう話でまとまれば、
うん、
その目の前の大変な片付けとかが残ってるっていう問題が問題でなくなるやん、
うんうん、そうですね、
うん
うん、
そんな感じかな。
だからそもそもここに住むことがベストなのかっていうところまで、
そうそう、
ちょっとずつこう抽象度上げて、
そうそうそうそう、
もしかしたらこういう選択の方がいいんじゃないとか、
うんうん、
こういう考え方もあるよねっていうのを、
うん、
もう少しこう 広い視点っていうんですか、その、
うん、
ポイントだけをぐーっと見つめるわけじゃなくて、もうちょっと視野を広げてみるっていうか、
そうい
う感じですかね。
そういう感じです。より高い視座というか、うん、抽象度を上げて、はい、そもそもなんでここなんだっけみたいなことを考える、うんうんうん、例えば、うん、やっぱり実家に近い方がいいとかね、
はい、
できるだけ最初のコストを安く抑えたいとかね、
はい、
いろいろあるやんか、
はい、
でそれやったら実家の近くのアパートの賃貸でもよくねとかさ、
うんうんうん、
そういう選択肢が生まれてくるやん。
そうですね。
そうそう、だから、ミファが言うように点で見ない、ポイントで見ない、
うんうん
うん、ちょっと抽象度を上げて周りを見渡すぐらいの感じ。
解決力っていうと、その具体一個ずつをどう潰していくかっていう風に考えがちなんですけど、
そうそうそう、
ではなくって、まずその問題と言われてるもの自体が問題なのかどうかを一回考える、
うん、そうそうそうそうそう、うん、だからね、あの正しい問いを立てた段階で8割方問題は解決してんね。
いやー、なるほど、
うん、正しくない問いに対してあの正解しても意味がないやん。
そうですね、
問いが正しくないんだから。
うん、確かに。
そうそう、だから問いを立て直して正しい問いに持っていくっていうことがすごい大事かな、
は
い、う
ん、あー、そっか、
うん、
でもその正しい問いを立てるっていうのが難しい、
うん、まあね、難しいよね、は
い、で正しいってなんかその一つじゃないじゃないですか、
うんうんうん、
人にもよるし、
そうそう、
何を目的にするかにもよるし、
うんうんうん、例えばさ、
はいはい、
あの大都会東京の象徴ともいえる山手線ってあるやんか、
はい、
ぐるぐるぐるぐる回ってるあれ、
うん、
あの田舎の俺からしたら乗車率とか半端ねえなと思うわけですよ、
うんうんうん、
まあ昔は俺もああいうの乗ってたけど、
うん、
で あの殺伐とした雰囲気、
はい、
もうたまになんか体が浮きそうになるのよね、
うん、
ま、満員すぎて、
うんうんうん、
あの雰囲気の中で人が過ごすと、
はい、
やっぱ時として殺意が芽生えたりすると思うのね、
うんうんうん、
もう押すなやみたいな、
うんうん、
痛えよみたいなさ。
そうですね、
うんうん、その問題に対して、うん、ミファはどう手を打つかみたいな、
うんうんうん、
単純に乗車率が高いから、
うん、
その本数を増やしましょうと、
はい、
例えば倍に増やしたらさ、乗車率は半分になるやん、
うん、
それでいいじゃんって考える人もおるかもしれへんけど、
うんうん、
まあ今のあの過密スケジュールよりも増やすってかなり難しいと思うのよね。
うん、そうですね、もう 2、3分に1回来ますもんね。
そうそうそう、でじゃあスピードを上げようって言ったってちょっと怖いよね。
そうですね、
うん、じゃあどうしたらいいんだってっていうことを、
うん、
まあ JR の人もよく考えたんだと思うんだけど、
うん、
何年か前に改めて乗った時に、あ、これは賢いなって思ったことがあったのよ。
はい、
なんだかわかる？
なんだろう、車内の変化ですか、何か。
そうそう、車内の変化。
あのテレビのモニター？
そうそうそうそうそう、あれ。
あ、
なんかさ、めっちゃ混んでる時ってもちろん新聞広げられへんし、
そうですね、
スマホも見られへんやん、
うんうんうん、
イライラするやん、
うん、
けどあのモニターがつくとさ、
うん、
なんかモニターを見てちょっと気分を紛らわすことができるよね。
そうですね、確かに。
で、うん、あと何分でつくとかさ、
うんうんうん、
そんなんも可視化できる。
あ、出ますね。そうですね、
うん、
うん、
あれの登場が俺すごいと思ったの。
あー、なるほど。
まあ、元々のその狙いは広告やったんかもしれへんけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、その、うん、俺ちゃんとそれ調べてないから何とも言われへんねんけどね、
はい、
ただ明らかな変化があると思ってて、
うん、
そのめっちゃ混んでるイライラしてる人が多い、うん、なんとかしろっていうので、うん、
はい、
その混雑を緩和させる方向で考えるのではなく、混雑は混雑のままなんだけど、
はい、
その混雑によるイライラを解消する方向に動いたなと思ったの。
なるほど。
これってその混雑を解消しようっていう問いだったとしたら、
はい、
あの施策は生まれてこなかったかもしれへんなと思ってて、
うーん、そうですね、
うん、問いを立て直したのかなって思った。
うーん、
混雑はどうしたってこれ解消できない、であればイライラしてるっていうそこが問題と捉え直して、
うんうんうん、
そのイライラを減らそうぜみたいな。
なるほど。
だから特に大きな設備投資もなくさ、例えば 車両を増やしましたとかさ、
うん、
スピード上げられるような技術開発をしましたとかじゃなく、
うん、
モニターつけただけっていうさ、
そうですね、
非常に安価で効果の高いことをしたんちゃうかなって思う。
でも実際そのモニターがついて、
うん、
そうですよね、同じぐらい混んでてこう人とぶつかってる状態であったとしても、
うん、
絶対そのイライラ度っていうのは下がっているはずだし、
うんうん、
そうですね、そういうふうに考えていけばいいのか。
そうそうそうそう。
でも頭がっつりこう固まっちゃってると、
うん、
混雑しているところを変えなきゃみたいなところしか行かないんだけど、
そうそう、
そもそもっていうところですよね。
そうそうそうそう、
魔法の言葉。
そうです。
そっか。でもどんどんどんどん抽象度って上げていけばいいわけではないんですか？
上げていけばいいと思うよ。
どんどんどんどん、やっぱ高い方がいいんですか、抽象度は。
うん、具体と抽象って、
うん、
結局具体と抽象行き来できるかっていうところが問題なのよね。抽象的なことばっか言ってるとふわふわしたなんかそのうち宇宙を語り出すような感じになるから、うん、
はい、
そうじゃなくて、だからこそこういう具体的なことをしてますっていう風に、
うん、
具体と抽象行き来することが大事なのよ。
うん、なるほど。
で、
うん、
その行き来の幅が高ければ高いほどいいよね。幅が高いって変な日本語やな。
幅が広いじゃなくて、
幅、うん、なんか俺のイメージで具体が低くて抽象が高いのね、はい、抽象度っていう言葉でよくコントロールの度合いを言うけど、
はい、
コントロールの度合いじゃないな、抽象の度合いを言うけど、
うんうん、
抽象度が高いところから低いところまでを行き来できるっていうのがすごい大事。抽象度の低いところとさらに低いところでこう行き来してても、
はい、
さっき言ってたそのなんだ家のこの片付けをどうするかっていうところで収まってまうから、
うんうんうん、
そもそもこの家じゃなくていいんじゃないのっていう抽象度上げた話やんか。
うん、そうですね。
そう、そうやってどんどんどんどん上まで上げられた方が選択肢が広がるわけよね。
うん、あ、そっかそっか。
そう、より楽な選択が見つかってくる。
そっかそっかそっか。
うん、
で一度抽象度を上げて選択肢を増やして、
うん、
でそこからベストなチョイスをするっていう。
そうそうそうそう、
感じですかね。
そう。
ああ、なるほど、わかりやすい。
で、なんかね、
うん、
その抽象概念、
はい、
抽象概念が共有できないのに、
うん、
具体的な手法だけパクろうとしてる人が多くて、
はい、
困る。
うん、
例えば東京にさ、
うん、
麹町中学校っていう中学校があって、
はい、
そこは公立なんやけどね、
うんうん、
そこの校長先生の工藤さんっていうのがいらっしゃってさ、
はい、
でその人が今なんかこう学校改革みたいなのをしてはるわけよ、
うんうん、
で それに感化された、まあ、全国各地の主に教員たちが、あのうちの学校も麹町中学校みたいに改革をって言ってんねんけど、その流れに工藤校長本人が警鐘を鳴らしてて、まんまパクらんとってくれと、でそれは何でかっていうと、まんまパクってもうまくいかないからねっていう話や、でどういうことかというと、工藤校長の教育哲学みたいなものは、
はい、
その生徒の自主自立をこう促進させたいっていうのがあるのね、自主的自立的な人間に育ってほしいと、
はいはい、
でその生徒の自主自立に、関係のないものはもう全部廃止だみたいな感じやね。
すごい。
だから宿題廃止、中間期末テスト廃止みたいな。なぜですか。いや、こんなんで子供が自主的自立的になるはずないからっていう。
公立でもそれってそれぞれルールを決めれるんですか。
決めれる。そのレベルであれば裁量の範囲は校長の中に裁量がある。
そうなんですね。
で、その要は宿題ってさ、課せられるものやん。
そうですね。
それをやらされてる時点で自主的なわけないやん。で中間期末テストとかっていうのも範囲が定められて、この中でどんだけ学力がついてるかっていうのを見定めますよっていうテストで、なんか能動的に自主的にやろうっていう感じではないやん。
そうですね、
課せられてるしな、
で
工藤校長は何を考えたかというと、その中間期末の代わりに単元テストをやりますと。
単元テスト、
単元ごとのテストよね。
うーん、
でその単元テストは評価対象にしますよっていうことやね。単元テストでいい点取れたやつは評価高いし、いい点取れへんかったやつはそんなに評価高くないと。ただこれは自己申告制で何回でも受け直しが可能なわけよ。となると、いや俺はもうちょっと高い点数を狙いたいとかって思ったら、そいつの自主性でその再チャレンジっていうのをやれるわけよね。でいやそんなんいらんねんってやつはもう別にええやん。
そうですね。
いやそうじゃなくて、いや俺はもうちょっと点数取れると思ってたからもう一回テストを受けたいっていう、その意欲みたいなものはやっぱ自主性から来るものやんか。自主性から来る意欲っていうか、そうやって意欲を出してトライしてること自体が自主性の表れやん。
そうですね。
だから工藤校長はそういういろんなことを考えた上で、中間テスト、期末テスト、宿題を廃止したのね。だけどその宿題廃止とか中間期末廃止っていう、その具体的な取り組みだけをパクろうとしてる人が多いわけ。
なるほど。
その子どもの自主自立っていう抽象的なコンセプト、そこが完全に抜け落ちてんねん。もうなんか見てて恥ずかしくなんねんけど、うちの地元の中学校でもなんか期末中間テスト廃止っていうのを打ち出した校長がいて、
はい、
でもそれは完全工藤さんに影響を受けてのことらしいんやけど、
はい、
ところがな、期末テストをやるんやって、だから意味がよく分かんなくない、中間テストを廃止して期末テストをやるっていうことは、
はい、
その出題の範囲がめっちゃ広くなるし、倍になるわけに言ったら単純に。
はい。
で、なんかその長いスパンじゃない、長い範囲のテストじゃなくても評価ができると思ったから中間テストを廃止したみたいなこと書いてあんねんけど、期末がより長なってるやんみたいな話な、何がしたいんですかと。で、その中間をやめた代わりに小テストみたいなものを頻繁にするようになったって書いてあんねんけど、でそれによってなんか子供はさ、テストがいっぱいあるから、もうずっと勉強せなあかんくなったと。
なんだろう、全然意図が違いますね。
でなんか あの勉強せざるを得なかったから勉強時間が増えてるという声もあるみたいなことを、
うん、
あの良い意味で捉えてるようで、
はい、
まあ、新聞に書いてあったのね、こういう声もあるから、うんうん、子どもたちが勉強をやらないっていうことはないんだみたいな、
うん、
いやその時点でも強制力を良しとしてるわけやん。
そうですね、
勉強せざるを得なくなったっていうことを良しと捉えてるっていうことやから、
うん、
ってことは麹町中学校の工藤さんが考えているそのコンセプトの真逆なわけよ。
うーん、
なんだけどその具体的な定期テストを廃止するっていう取り組みだけを、うん、取り入れちゃったわけね。
うん、
だからもうぐちゃぐちゃやね。
でもその校長先生は工藤先生ですか、うん、工藤さん、うんうん、工藤さんのその何に惹かれたんですかね、そのやっていることの。
いやー、俺直接お会いしたことなくって新聞記事を読んだだけやからわかんないけど、うん、まあ、聞いた話によると、
はい、
あのいいものはどんどん取り入れたいっていう、
はあ、
まあ、だから改革派、いや、
うんうん、
改、うん、そっちなんだろうね、あの元々のその性分が、
あ、
古いものにずっとあのなんだ旧大前としたやり方でやっていきたいとは思ってないと、
うんうん、
いいものは取り入れたいと、だそこはいいことやと思う、
うん、そうですね、
うん、ただその具体と抽象が理解できてないというか、抽象、
うん
うん、的なコンセプトがあるからこの具体的な手法を選ぶんですよっていうことの、うんうん、の理解が追いついてないんだと思う。
ああ、なるほど。なんかそれってそのビジネスとかでも同じこと言えると思うんですけど、
うんうん、
結構周りに自営業の人が多くて、
はいはい、
でこう話を聞く機会があるんですけど、
うん、
なんか話してて面白いなと思うのは、
うんうん、
そのやってるビジネスの背景に、
うん、
こう物語というか、
うんうん、
ストーリー性だったりとか、
うん、
あと、まあ、その社長だったり、
うんうん、
トップの思いがあるとか、
うんうんうん、
あとなんか自分ができなかったことの克服だったりとか、
はい、
昔の自分にこういうサービスがあったらよかったなとか、
うんうんうん、
なんかそういう話って聞いてて面白いんですよね、
うんうん、
こう応援したくなるし、
うん、
でもなんか今流行ってるからこれとか、
うんうん、
なんかこれ受けそうだからとか、
そうそう、
そういう話を聞いてても全く面白くなくって、
そうやね、
うん、
言ったらうちのそば屋にタピオカ入れるようなもんやからな。
ああ、そういうことですよね、今流行ってるからって言って、
うん、そうそう、
コンセプトが何なんだろうっていう
それなんですよ、
ところですよね。
でなんかそのまあ我々その民間企業がさ、まあ、うん、個人事業主とかがさ、
はい、
やる分に関しては勝手にやったらええやん、自由やん、
うんう
ん、だけどそれを公教育の場でさ、これからの人材を育成することがいかに大事かってことを考えてる、これからするとその公教育でなんか思いつきでやっちゃってんのは恐ろしいなとは思う。
本当ですね。
まあ思いつきっていうと失礼かな、それは真剣にやってはるんやと思うけど、
うんう
ん、なんていうの、そこの吟味というのはもう少し能力高い人を交えてやった方がいいとは思うな。だから工藤校長もその丸パクリやめてみたいなことを言ってんのよね。丸パクリするんやったらコンセプトまでご一緒にって感じ。
そうですよね、
うん、
でまたその学校にあったコンセプトがあるはずなので、
そうそうそう、
そのまま持っててもうまくいくはずはないんじゃないかなと思うし、うん、
おっしゃる通りです。
微調整はやっぱり必要ですよね、ベースが一緒だったとしても。
そうそうそうそう、で出てくるその具体的な手法が全然違うかったとしてもいいのよ。
そうですね、
うん、コンセプトが一緒で、
うん、
でその場に応じたものであれば、
うんうんうん、
うん、
本当だ。例
えば、うんうん、そうだな、あと先生の授業、あ、違う、授業中に先生が教えるのを半分だけ、
うん、
残りの半分は教え合いの時間にしますとか、
うん、
生徒同士でその、分担を決めて、
うん、
例えば第一章は A 君が教える、第二章は B 君が教えるみたいな感じにしていけば、
うん、
もうちょっと自主性は高まりそうな気もするしな。
そうですね、
だからなんていうのかな、その具体的な手段手法っていうのは自分で生み出すぐらいの気概を持ってほしいな、うん、
そうですね、
うん、
だから昨日ちょうどあのうちのお客様とお話ししてて、
うん、
あの実は来年の春にオーストラリアに行くことになったんですっていう話をしてたんですね。
ほうほう。
お子さんが3人いらして、
うん、
で家族揃ってみんなでオーストラリア行くっていうんですけど、
うんうん、
でどうしてですかって話をしたら、
うん、
あの教育をオーストラリアで やりたいっていう方針みたいで、
はいはいはい、
やっぱり日本だともうみんな一緒がいいみたいな、
うんうんうん、
みんなで決まったことやるっていうところが、まあ、ちょっとずつ変わってはきてますけど、
うん、
やっぱり根付いていて、
うんうんうん、
まあ、出る杭は打たれる的なものがあって、
うんうん、
でオーストラリア、まあ、いろんな国調べたみたいなんですけど、
うん、
オーストラリアでは小学校までは教科書がないみたいで、
うん、
でなんか保育幼稚園みたいな感じで、
うん、
例えばなんかその今日は虫を調べましょうって言って虫をこうみんなで探しに行って、
うんうんうん、
であの調べた虫を家で図鑑で調べるみたいな、
うんうん、
みたいな勉強法で、
うん、
まあ、それもすごい自主的なやり方だなと思うんですけど、
うんうんうん、
うん、なんかそういう感じ
うんうん、うん、
ちょっと似ているなと思ったので、
うん、そうだから俺も娘をさ、
うんうん、
学校にやりたくないのよね。
うーんどうするんですか。
あ、まあだから一緒に普段からゴロゴロしてるというか、
うんうんうん、
ゴロゴロじゃない。まあ一緒に仕事する感じ、小学生の頃から、
うん、
の方がなんか学びとしてはええんちゃうかと思っててさ、
うん、
で一応学習塾で教えてるぐらいやから俺は、
はいはい、
で妻も理系の国立、あ、公立か、彼女はの大学出てるし、
うんうん、
まあ中学校卒業するぐらいまでのレベルであれば教えることもできるしさ、
うん、それって可能なんですか。
可能よ。
その義務教育っていうのは、
うん、
別に受けなくてもいいんですか。
受けなくてもいい、受ける権利があるだけやもん。
あ、そうなの。
義務って第一義的には、
うん、
あの国家が持ってる義務やからね、
うん、
国民の義務じゃないから、
うんうん、義務、あ、そういうことか。
まずだから憲法で定められてんね、教育をきちんと受けさせますよと、はい、そういう義務を国は持ってますよと、
うん、はい、
ただそれを実現するにあたってはその保護者がきちんと学校教、
はい、
まあ、普通教育を受けさせるように、
うん、
あんたたちにも義務があるよっていう、そういうことやね。でその国がその義務を持ってて、要は子供が権利を持ってるっていう構造なわけよね。
なるほど。
でその子供がいやいや学校別にいらんわって言ったら、
うん、
その権利を放棄することもできるわけよ。で、
あ、そうなんだ。
そう、権利を放棄して、
うん、
他のなんだ、まあ、塾で私は学びたいとかでもいいやろし、
うん、
フリースクールで学びたいでもいいやろし、
へ
え、お母さんから学びたいでもいいやろし、
あ、そうなんですね。
そこは、うん、そこは本人の意思が尊重されるべきやね。
うん、
なのでうちの娘がどうしても学校に行きたいと言ってんのに、
うんうん、
我々が行かさないっていうのはこれはね、逮捕されるかもしれん。
そうなんですね。
そう、これ法律ちゃんだ。行く法律違反やから。憲法っていうのは国が守るべきルールで、うん、
はい、
でそれに基づいて我々国民が守るべき法律っていうのはできてるのね。
うんうんうん、
でさっきの文脈で言うと、娘が行きたいと言ってるにも行かせないのであれば、これは法律違反になるから。
うーん、
たまに逮捕されてるで。
共に逮捕されて、そうなんですね。
まあだからといって有罪になるかどうかは分からんけどね。
あ、
とりあえず逮捕されることはある。
ああ、そうなんですね。
うん、
じゃあ割とそこは自由なんですね。
え、全然自由よ。
そうなんだ。
うん、だから義務教育やから行きなさいって意味分からへん。
うーん、
まずお前が義務教育レベルの社会科のことを学んできなさいって感じになっちゃう。
うん、
中学校で学ぶんかなこれは。
へえ、 そうなの。もし小学校通わなかったとして、
うん、
中学校から通いますっていうのもありなんですか？
ありあり。
あ、そうなんだ。
通いますって言ってんのに、いやいや受けさせませんっていうのは、これはもう憲法違反やから。あ、国立、あ、国公立はね。
ああ。
私立はそれは知らんよ。
そっかそっか、それぞれですもんね。
うん。
そうなんだ。
だから学校に来いとかって先生が言うのも意味が分かる。
うん。
待っとけ。
そうなると、その登校拒否とか、
そうそうそうそう、
行ってない子たちももうありっちゃありですよね。
いや、ありや。
家で自主的に好きなこと勉強すれば。
そう。にもかかわらず学校に連れ出そうとするやん。
うん、うん、うん。
で登校拒否とか、まあ、不登校の子は余計嫌がったりとかさ。なぜ連れ出そうとするんだと。
だそれこそあれですね、問題がどこなのかっていうところで、
はいはいはいはい、そうね、
その子を学校に行かせることが解決なのかっていうところですよね、
うん、そうそうそう、その子の将来のことをきちんと考えてるのか、
うん、
今のその心理状態を考えているのか、
うん、
まあ、往々にして無視されてることが多いよね。
うーん、そうなんだ、びっくりですよね。
うん、びっくりだよ、
うんうんうん、そっか。じゃあ結構家庭、そのそれぞれの家庭で育て方は選べるっていう感じですね、
うん、もちろんもちろん、
家庭の方針に合わせて、
そうそう、
うーん、
まあそうね、家庭の方針に合わせて、で当の本人がそれを望めば、
うんうん
うん、全然いろんなことができる。
そっか、
うん、
面白い。それによってどんな人間ができるかが変わりますからね。
そう、まるで変わるよ。
すごい大事な時期ですからね、
うん、それをさ、なんか従えみたいなことを言われるような場で過ごさせたくはないよね、
うん、そうですね、
うん、
まあ、従わせる方が楽なのかな、上の人からすると。
いや、まあ、管理は楽やんな、
うん、
結果伸びるかとまた別の話だからな。
そうですね。
でそこの責任を負わへんやん、学校の先生って。
そうですね、卒業したらもう終わりですよね。
極端な話、担任が終わったら終わりやん。
あー、そっか、もう1年
だ。1年、うん、1年間何事もなく過ごしてくれたらそれでいいわけ。
うんうん、本当に最近穏便にっていう感じですよね。
そう、それじゃあ人は育ったんよね。
もったいない。
だ、前なんか話、なんか他の動画で話してんけど、そのやりたいことがあるっていうのは才能だっていう話を聞いたことがあって、
はい、
でもさ、おぎゃーと生まれてからやりたいことだらけやったはずやねん、
うんうん、
おっぱい飲みたいとか、あの寝たいとかさ、
うんうん、
そのなんかしたいっていうことが当たり前にあったのに、
うん、
あれはダメこれはダメ、ああしなさいこうしなさいっていうのを言われ続けて、
うん、
そのやりたいことを表現できなくなってしまっている人が多いと、
うん、
そんな環境の中でも大人になった未だにやりたいことがあるっていうのは才能だねっていうことだと思うんやけどね、
うんうん、
でもそれが才能だねって言われてしまうぐらい潰されてきてるわけや。
そうですね。
その最たるものが親と学校やと思う。
うーん、
親と学校が潰しまくってる。
そっか。
でやりたいことは特にないですっていう無気力な人間が育っていくと、
うん、もうほぼほぼですよね、
だと思うよ、
私に聞くと、
うん、いや若くないのもそうやと思うで、
うんうんうん、寂しいですね。
まあ、つまんないよな、そんな、
うん、うん、それぞれが表現する色みたいのを元々は持ってるのに、
そうそう、
それをわざわざ潰され、
うん、
こう蓋をされ、
うん、
みんなと一緒がいいんだよっていう風にやっていって、
うん、
で大人になってからでもそこを求められるっていうか、
あるねそれは、
うん、君何がしたいのって、
うん、
でも閉じちゃったしみたいな今更わからないよっていうのはあると思うんですよね。
そうそうそう、でまあ、その教員側もそうやと思うね、
うん、
やりたいことみたいなのがこう閉ざされてしまってる人たちが教員になると同じような育成をしちゃうよね、うん、
そうですね。
でも中にはちゃんとやりたいことがあって、うん、 それを教員という立場で実現したいって考えてるやつなんかはおるから、
うんうん、
そいつらがやっぱ子供を育てると伸び伸びとした子供になっていきやすいよね。
そういう先生たちの意見って、
うん、
通るんですか？なんか潰されそうな気もしちゃうけど、
まあ、管理職次第じゃない、
うんうんうん、
校長がやれやれっていうさ、うんうん、校長やったらそれは通りやすいし、
うんうん
うん、そうじゃない、なんか あれもダメこれもダメ去年と同じでっていう校長やつを、まあ、潰されるよね、うん、
そうですね、
うん、
そっか、やっぱりそこにいる人たちの価値観によってなんとなくのルールみたいなのも決まってくると思うので、
うんうんうん、
その時どういう人たちがいるかによっても変わると思うんですけど、
そうね、
そっか、でも今現状がそういうことですから、
うん、
ちゃんと私たちが考えながら、
うん、
教育もしなきゃダメだし、
そうそう、
うん、それって選べるってことすら私は分からなかったから、
おうおう、
なんかそういう知識をちゃんと知っておくとか、
そうやな、
うん、
なんかなんていうかな、俺不思議に思うねんけど、
はい、
ほとんどの人が、
うん、
学校に任せきりな気がするのね、教育というところで言うと、
はい、
まあ、中にはさ素晴らしい先生もいるけど、
うん、
あの辛いカレーを目にこすりつけるような先生もおるわけや、
うん、
あ、ミファそうや、メディアを見にひんから分からんねんな、
そんなことあったんですか、
嘘やね、今の神戸市の小学校で、
はい、
教員同士でいじめやってて、
あー、なんかそれ聞いたことある、
うん、とあるあのターゲットにされた教員がいじめられて学校に行けなくなって、
はい、
で今傷害罪とかで刑事告訴したんかな、
うんうん、
被害届を出してんのか、
はい、
そういうことがあるんだけど、まあでも俺別に驚きはせえへんのよ、
うん、
そのやっぱり閉ざされた世界の中で、
うん、
あ、人間関係がよどんでいくと腐るからさ、
うん、
だからと学校教育ってやっぱ閉ざされてるから、うん、それは当然腐るよね、
うん、
だそれ自体は不思議じゃないねんけど、
うん、
往々にしてそうなりがちな教育現場に自分の子供の教育を委ねてるのが理解できん、
うんうん、確かに、
だって責任取らんねんから教員は、
そうですよね、
うん、やっぱ親しか責任取れへんや、
うん、そうだそうだ、
うん、だ、うん、あの進んで生かせようとしてるところが俺はちょっとよく理解ができへん、
うんうん、例えばその学校に行かせたとしてももっとこう、うん、親が関わるようにしていくとか、なんかその先生、うん、親子供でちゃんとみんなで進んでいけるような形を作っていくとか、
う
ん、
そうね、
やっぱりその学校でやってくれてることってすごいこともいっぱいあるし、ありがたいこともたくさんあるし、まあ私は数学ダメだったけど、でも数学だの国語だの理科だ その全体的にこう、
うん、
教えてくれる場所じゃないですか、
うん、まあそうだね、
うん、でまあそれを勉強しないで来ちゃうパターンもありますけど、
うん、
でもそういう全体的なことを知って社会に出るっていうのはやっぱりメリットもたくさんあるから、本当言ったら学校がやってくれたらありがたいですよね。
てかそんなんネットでよくない？
あーネットか、
ネットのさ講座の方がよっぽど質高いよ。
そうなんだ、
だって質の高い人が講義してんねん。
でもそれこそお猿さんが言うに体系的に学びたいわけじゃないですか。
体系的に学べるよ。
そうなんですか、取りこぼしなくこう全体的に。
いや、むしろネットの方が体系立てて学べるよ。
そうなの、ちょっともう何の反論もできないな。
だってネットやと超一流の人がやってるわけさ。
そうなんだ、
うん、だけど学校の先生って別に皆がみんな超一流ってわけでもないから、
うんうん、
中には全然嘘を教えるやつもおるしな、
うん、
それで高校の時喧嘩になったけど。
そうだ、
うん、
高校の頃からそういう感じだったんですか。
ね、
ちゃんと歯向かうっていう。
そうそう、歯向かってた。
うん、
だってそいつの話を聞いたらもう全然わからんねんもん。まあ物理やってんけどそれは。
はい。
で、ある時高3の最後の実力テストで俺物理0点やってさ、
あらら、
これやっぱ自分で学び直さなあかんと思って教科書読んだら、
うん、
めっちゃ分かってんよ、
うん、
でも先生の話聞いたら分からんくなるね、
うん、
だからやっぱ問題は先生やと思って、
うんうんうん、
そっからずっと物理の時間は一人で教科書読んでたら、
うん、
怒られるわけ、授業を一緒にやれと、
うんうんうん、
やけど一緒にやった結果ダメだったんだと、
うん、
だから俺はもう悪いけど自分で教科書読み進めるっつって、読み進めた結果センターテストは、1問間違いの96点やったかな、
はい、
その直前の実力テストが0点やってんけど、でほらねって、
うんうん、
あんたの話を聞くから分からへんねって言って、うんうん、まあ言い合いになってた、だからそれぐらいポンコツもおるから、
なるほど、
それやったらネットでいろんな、まあ、あの講師おるからさ選んで、うんうん、この人なら間違いないっていうのを選んで、
うん、
受けてる方がよほど実力はつくと思う。ただそのあくまでもネットっていうのは人と人とのコミュニケーションっていう意味において言うと、
はい、
どうしてもリアルの学校の場と比べるとまあ部が悪いよね。
そうですね、
だからそういうところを中心に学校がこう支えてくれたならば、
うんうん、
行く価値があると思う。
あ、なるほど、
それぐらいしか勝ち目ないと思うよ学校は。
できちゃってるんですね。
だって社会と全然ずれたことを言ってるやろ、
うんうんうん、
で教員の実力がまばらやろ、だからもう運やん、そんないい教員に当たれるかどうかなんて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、だからやっぱその子供ら一人一人のメンタルのケアとかさ、
うん、
モチベーションを向上させるとかさ、
うん、
そういうところで本来こう、まあ、本来とかこれからは、うん、評価されていくべきなんちゃうかと思うな。あれ飛んだ？飛んだっぽいね。けどまあかなり長く喋ったしこれぐらいでいいんじゃない今日は。あ、お、戻ってきた。戻りきらずか。うん。まあ、そんなわけで、今日はこれぐらいに。え？あ、今一瞬聞こえたな。うん。これぐらいにしとこう。じゃあ、またねー。